こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は村山由佳さんの初恋という小説について話してみようと思います。南房総の海沿いの町で古い日本家屋に飼い猫と暮らす小説家の花。二度の離婚を経て人生の後半を一人で生きようとしていた時に巡り合ったのは、幼少期を兄弟のように過ごした幼馴染の時男だった。四季の美しい巡りの中で喪失も挫折も味わった二人は、心も体も寄せ合いながらかけがえのない時を積み重ねていく、温かな祝福に満ちた大人のための傑作恋愛小説。これは読書仲間の方におすすめいただいた本ですね。人生の後半を一人で生きようとしていた花が巡り合ったのは古くて新しい恋人だったということで、私がどんな風におすすめいただいたかというとですね、これは大人の可愛い恋物語です。読んでよかったと思います。時男という関西人の幼馴染と恋人になった花ちゃん、この時男がとにかく男友達の長谷雄にそっくり、機会があったらぜひということで、男友達はですね、千早茜さんの小説ですね。そこに出てくる長谷雄が、この初恋に出てくる時男とよく似ているということで、なるほど、人生こんなもんかなって、思ってた40代、そうとも限らないと思わせてもらえる小説ということで、私40歳になりまして、もう自分の人生大体こんなものかなみたいな、落ち着いてきたなって思ってるところだったので、まだ何事かがあるよというのを教えてもらえる小説、まさにその通りだったなと思いましたね。大人の、恋愛小説です。で、第一章は宇月、きさらぎ、みなずき、ふみずき、はずきということでですね、月日の流れに沿って、二人の物語が描かれていくわけです。で、主人公の花はですね、小説家、で南房総の、古民家に住んでいて、昔大阪に小さい時に住んでいた時、その時の幼馴染の時男と、恋愛をしているという。で、花の方が年上なんですよね。で、時男は、未だに花姉と、姉ちゃんと言ったりするんですよ。で、この時男がですね、大阪弁を喋るんですよね。アホやなとかちょっとはこうぶっきらぼうなタイプの、大阪弁なんですよ。で、それがですね、花の標準語と時男の大阪弁がこういいコントラストになっていて、花は常にこう一緒にいてほしい、自分のことを抱きしめてほしい、結構恋愛体質であるということを自分自身で言うんですけれども、そういう花にアホやなと言って時男はこう抱き寄せて背中を撫でてくれるんですよね。それがですね、花にとってはもう、この手はもう話すことができない、そんな存在なわけです。で、最初の、この宇月はですね、こんなセリフで始まるんですよね。時男がいきなりおかしなことを言ったように聞こえた。俺にもし何かあっても悲しまんとけよ、俺はもう十分幸せなんやから。そう言われて彼を失った後の自分を想像し、花は泣いてしまうわけですね。で、時男がびっくりして、どないしてん子供みたいに、もしもの話やろみたいな、こう慌ててこうなだめてくれるんですけど、彼を失った後の自分を思い浮かべてしまうと、 もう泣いてしまうぐらい花にとっては、まあ、大事な存在である時をというのが最初の、第一章で描かれるわけですね。で、そういう関係性にある大人の恋愛が描かれるんだろうなと思いながら読んでいると、第一章の中盤でですね、生暖かい春の風が吹き込んでくる。時代の頑丈な首に抱きついたまま、花は開け放った縁側の先を見合った。梅や満作や拳や、雪柳は終わったが、今はソメイヨシノと杏の花が満開だ。足元にはさまざまな種類の水仙と吸い込まれそうな青色の忘れな草が乱れ咲いている。ということで、この小説の魅力のもう一つはですね、この南房総で暮らす花の、自然豊かな生活が村山由佳さんの、素晴らしい筆致で描かれているということです。これがすごく美しいんですよね。もうまるでそこにいるかのように、景色が、その花の香りや、まあ、雨の匂い、雨が降ってこう土からこう匂いがわっと立つような、そこに風が流れてくるみたいな、その南房総の生活が、ありありと浮かんでくるような村山さんの美しい、表現、これがですね、この小説読んでて要所要所で、そんな描写があってですね、どんどんのめり込むように読んだ本でしたね。そして季節が移っていくと、その季節の、草花の話がその章に書かれていて、時代と花っていうのは南房総の家で二人暮らししているわけではなくて、時代は大阪の実家と、南房総の花の家を行ったり来たりしていて、二人は、1年のうち半分も一緒に過ごすことはできていないんですよね。で、時代が大阪にいる間はそれをじっと待つ花、その切ない思いだとか、その切ない思いを抱えながらも小説家として自分がしっかり仕事をしたり、南房総の家の、手入れをしたり、近所の人と交流を持っていくみたいなことが描かれています。で、冒頭でですね、花が、時代が死んだ後のことを考えて泣き出してしまったというシーンがありましたけれども、この本を読み進めていくうちにですね、ある回想シーンっていうのが描かれてるんです。それは花が時代に再会する前ですね、テレビ番組 の企画で奥飛騨の山寺を訪ねた、そして宿坊に泊まり、泊まったことがあったというお話なんですよ。で、その時の、番組の主眼っていうのは死を迎えるための訓練、人間が等しく出会う死のための心の訓練がないのはおかしいということで、宿坊でですね、住職から瞑想状態に導かれていて、こんな静かな問答が繰り広げられるわけです。あなたの余命はあと1ヶ月と宣告されました。最後の日々、あなたは誰にそばにいてほしいですか？どんな風に過ごしたいと思いますか？誰かに伝え残したことがありますか？今何か後悔を感じていますか？そして、それに一つずつ答えていくうちに、喜怒哀楽のどれでもない、それでいて全てを含んだ感情が胸の底の方からせり上がってきて、閉じたまぶたからこめかみを伝って髪の中へと熱くてぬるくて冷たいものがどんどん流れ込んでいた。おやつもなければ鼻をすすることもない。ただ流れ出るだけの静かな涙だった。ということで、当時の花にはですね、愛するべき人がいなかったわけですね。そんな風にこう静かに自分の体内だけで流れる涙、自分の死の間際を想像して、そんな風に涙を 体内の中だけで流した花だったんですけれども、時代と再会してしまったことによって、時代の死んでしまった後の自分っていうのは想像できない、そんな自分になってしまったという、すごく対比のシーンでしたね。一章から半分近く読み進んできて、この宿坊の、回想が語られるという、だから一番最初の、シーンがこういうセリフで始まったんだなというのが分かる、流れでした。そしてですね、この宿坊の回想、の、中で花はですね、もう一つ、住職に対してこんな悩みを打ち分けるんですよ。体の中にオロチみたいな化け物が住んでいるような感覚なんですというんですよね。花は小説家なので、小説を書くにあたって自身のリミッターを解除しなくてはならない瞬間が巡ってくることや、もっとすごいものを書きたいと思うあまり、あえて道を踏み外すのを自分に許してしまう時がある、それを体の中にオロチみたいな化け物が住んでいるというふうに花は言うわけです。なだめておこうと時々は餌を投げてやらなくちゃって、すると住職は、昔からこういう言葉があってな、山より大きいイノシシは出んで、花はこうじわじわと何かがこみ上げてきて、大爆笑してしまうわけです。イノシシ、オロチ、化け物、どんな、名前で読んだとしても、どうしたって自分の体から出ていってくれないその生き物をなだめて、沈めるために花は文章を書いて暮らしている。あの時と比べると、ハセオと暮らす今は随分変わった気がする。それでも自分の体の中に何かを抱えて、書き続ける、生き続ける花を、抱きしめてくれるのは自分だけではなく時代がいる、そんな幸福を改めて感じるシーンだったと思うんですよね。だからこのシーンを見た時に、なんか、ああ、分かるなと思いましたね。私は小説家ではないんですけれども、自分の中に化け物のようなものがいて、得体の知れない、おそらく負の感情の凄まじいものみたいなのがあると思うんですよね。道を踏み外して落ちるとこまで落ちてしまいたいという、欲望ですよね。渇望のようなものを感じる時っていうのがどうしたってあります。きっとみんなそういうものを抱えて生きてるんだろうなと思うんですけれども、そんな化け物がですね、出てきがちなのが夜だったりすると思うんですけど、そういう一人寝の夜に、自分だけではなく、自分が愛する人がですね、一緒に会って自分ごとその化け物を抱きしめてくれると思うと、それはすごく幸福で手放せない存在なんだろうなと、この一節を読んでそんな風に思いました。だから花はもう一度手にしてしまった時代を手放すことはできない、時代が死んでしまって残された自分を想像することっていうのはきっとできなかったんだろうなと思いますね。私もそうなんですよね。なんか、女性の方が長く生きるとよく言われますけれども、私はできれば自分を看取ってほしいなと思うんですよね。一人残されるっていうことが想像できないななんて思ったりするので、花と近い感覚を持っているのかもしれないなと思ったのと、その時、花のというか大人の恋愛の、不都合な真実みたいなものにちょっと気づいてしまったのは、この年齢で、すごく最愛の人に出会えて、できればいつも一緒にいてほしい、そう思ったら、抱きしめてくれるっていう、その手があるっていうことはすごい幸せなことだなと思うんですけど、それが、常にそこにあるとは限らないっていう、 ジレンマですよね。量と質が伴わないというのが大人の恋愛の、まあ、不都合な真実なのかなと思ったりしました。時代がね、ずっと花のそばにいて、南房総の家から仕事に行くという人であれば、花はもっと満たされるんだろうか。こうやって1年のうち半分以上は離れて暮らすからこそ、ずっと新鮮な気持ちを保ち続けていられるのか。そうではなくて、やっぱり365日、朝起きた時も、まあ、夜寝る時も一緒にいてくれるっていうのがやっぱり望ましいのかななんて、まあ、そんな風に思ったシーンでしたね。はい、ということで、まあ、大人の恋愛小説、ただただ、幸せな2人が、美しい南房総の海沿いの町で、暮らす生活が描かれているということで、まあ、最初に戻りますけれども、人生こんなもんかなって思ってる40代50代の人はちょっと読んでみてほしい本だったなと思います。改めてご紹介いただきましてありがとうございました。最後にですね、この時代くんはって言っちゃいますけど、時代は大阪弁なんですよ。でちょっとね、河内弁なのかな、雑な大阪弁を言う大阪人なんですよね。そう、アホかとかね、何言うてんねんみたいな、結構こう強い大阪弁なんですけど、私は、こういうちょっとこう強めの、大阪弁より少しこう柔らかい京都弁の方が好きだなと思いながら読んでましたね。解説をね書かれている誰だったっけな、小手まりるいさんはその大阪弁がたまらないっていうね、するかいそんなもんみたいな、お前の方はどうやねみたいなこれがたまらないって書いてあるんですけど、もしねちょっと強めの大阪弁が苦手だっていう人はね、関西の人みんなこんな感じじゃなくて、割と京都の人はもう少し柔らかく話しますよというのを私はちょっとそっちの方が好きだなと思いましたというちょっとそれだけ一言言っておきたかったなと思います。はい、ただ、この小説の面白さには何の影響もないレベルの話なので、時代の大阪弁っていうのもすごく魅力的だったなとは思います。ということで今日は、村山由佳さんの初恋について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。